ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎや、エレベーター用意小器具の島田電機製作所、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。
今夜も張り切っていきましょう。
はい、今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタント MC のきなこです。
皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
11月に入りましたね。もうね、11月1週目になりましたけどね。早いね。
早いね。もうあと2ヶ月終わりか、今年も。
そうだね。ちょっと聞いてほしいんですよ、俺さ、たまにさ、ラーメン屋とかさ、飲食店に入った時に、なんかこんな変わったお客さんいましたとか、こんな変わった店員さんいたんですよなんて話をたまにするんですけど、また一つね、コレクションができちゃったんですよね。すごい。
それコレクションだ
った。ミラクルなお客さん見つけたんですよ、この間。いや、ラーメン頼む時って、よくさ、麺固めでとかさ、スープ濃いめでとかさ、油をどのぐらいみたいな、油濃いめとかさ、こう、好みを注文するじゃないですか。する人いるじゃないですか。
いるね。
でそれでね、多分ね、麺固めって言いたかったんでしょうね。その人ね、ラーメン大盛り麺少なめって言ったんですよ。いや、どういうことと思って、もうラーメン大盛りのラーメンで麺を多分固めかな、多分そういう注文したかったんでしょうね。大盛りの麺少なめって言ったんですよね。これはもうミラクルだと思ってね。その後、まあ多分なんか言い直してたんで、固めでとかって直したんだろうけど、言ってすぐはもう自信満々に言ってるから自分で気づいてないわけですよ、瞬間的にはね。俺もなんかもうさすがに食ってるもん吹き出しそうになりましたけどね。いるんだよね、ミラクルがね、ラーメン屋に。
いや、それはミラクルだけど、ミラクルだけど、まあ、今回は変なお客さんっていうよりも言い間違えちゃった。
言い間違えだよね。そうそうそうそうそうそう。ラーメン2つ頼んじゃう人とかね、今までいたんですけど、なんか今回もね、すごいの出てきたわと思って、これはすぐ報告しなきゃなと思ってたんですよね、今週は。皆さん気をつけてくださいね。MCK がラーメン食ってると聞いてるからね、いろいろね。
聞いてたでしょ。
あの人なんかやってくれ、なんかやってくんねえかな、あの人な、みたいな感じで見てますから。なんかでもさ、うっかりってあるよね。
いや、そりゃね。
年なんですかね、最近こう、手に、両手に、うん、右手に車の鍵、左手に、コンビニで捨てようと思ったゴミがあって、鍵捨てちゃうっていう。
ねえ。
逆なんですよ。自分ですよ、これはもう。おーおーと思って慌てて拾うんだけども。
あ、でも気づいたんですね。
気づくよ。それ瞬間的に気づく。
私の友達は携帯捨ててましたよ。
捨てた。
そうで、気づいてない、気づかずに。
嘘。
え、どうしたの、そんな気づかないで、もう諦めてた。
いや、もう財布、うん、
片手でさ、なんかまあ捨てようと思ってるもんと、あの大事なものこう一瞬ね一緒に持ったりすると、後でちゃんとこう片っぽだけ捨てようと思ってても、ゴミ箱目の前にするとバッと勢いよく捨てちゃったりしますよね。しないか。
いや、あると思うよ、あると思う、それは。
なんだろうね、これ多分ぼーっとしてんだろうね、その時って他のこと考えちゃってるというか、こう右と左違う、なんか別々のこと考えられなくなってるというか、なんかノリでこうノリ鉄が勢いっていうかね、そのまま流れでやっちゃってるからいけないんでしょうね。
いや、なんかさ、人間ってさ、時折さ自動運転するじゃん。自動運転する時あるじゃん、人間で。俺もあるんだよね、あのスイカでピッてやる時にミスることがあるんだよ。まあ、スイカピッてやるんだけど、俺カード使ってるんだよ、携帯じゃなくて、
はいはいはい、
でその時にさ、間違えて社員証をピッてやる。
ああ、なるね。
そう、ピポーンって言って超気まずいっていう。
あ、いや、私家の鍵とかありますけどね。
家の鍵、
家の鍵を買ってたの？
そう、家の鍵をさ出してた。鍵もう開けよう、もなんかその改札イコール 家のとはみたいな。もう一刻も早く帰りたかったんでしょうね。
駅に住んどるわっつって。
あのバーコード決済ってやります？あんま使わない？
やります、やります。
やる？俺やんねんで。
コンさんもやんないよね。あのバーコード決済ってこう支払い用のバーコードと同じアプリの中にポイント用のバーコードとこう表、どっちも表示させられるんですよ。
はいはい、ね、めんどくさいですよね。
そうそうそう、であれコンビニでじゃあ支払おうと思ってピッてこうやらせちゃうんだけど、だしね、それがポイント用のバーコードだったりすると全然読み取れないんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、向こうもさ慣れてればさ、あ、これ違いますよとかっていう人もいるんだけど、こう最近ちょっと始めましたみたいな人だと分かんなくて、何回もピッピッピッ、あれあれあれってなっちゃうんだよね。
はいはいはい。
でも自分は何回かそのミスしてるからさ、そのあ、やべ、またやっちゃったって思うんだけど、なんかそういうこうなんだろうね、 まあ、あれはちょっと機能的なあれでもあるんだけどさ、うっかりというかさ、申し訳ないうっかりミスあるよね、そのバーコード決済してると。
でもさ、今最近そういうバーコード決済だったりクレジットだったりいろんな決済方法あるじゃん、
うん、
コンビニの店員すげえなっていつも思う。
いや、そうだね。
でしかもさ、それを使うのにさ、おじいちゃんとかよく分かってなくて使おうとしてる人もいるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
あれに一時こう教えてるのとか見るとさ、なんかコンビニの店員ってなんかあの時給でやるにはレベル高すぎねえかなっていう。
なんかね、そうらしいね。すごいなんか今コンビニの仕事ってもう多岐にわたっててすげえレベル高いんだって。
そうだよね。
だチケットをさ売ったりしなきゃいけない。
あ、そうそうそうそう。で宅急便もやるでしょ。
そうそうそうそうそう。
でなおかつさ、お店でさ、なんかさ、なんか揚げ物あげたりさ、ソフトクリーム作ってみたりさ。
そうなんですよ。
もうさ、
切って売ったりとか公共料金払ったりとかもさ、
そうそうそう、公共料金税金払うやつ来るからね。
そうなんですよ。
すげえよね。あれさ、なんかあれがさ10代のさ学生が やれる仕事とはとても思えないんだよ ね。
あのマイナンバーカードがあるとなのかな、あの、市役所で出すようなあの公式な書類あるでしょ、住民票とか、なんか そっち系の書類、あれコンビニで出せるらしいですよ。
あ、そうそうそうそう、なんだよね、
うん、
そう。あとさ、あのワクチン接種証明書も今コンビニで出せる、マイクナンバーあると、うん、
もうさ、もう公務員でいいんじゃないの。
いや、本当よ、本当、本当、もうコンビニの人たちはもう公務員プラス飲食業もやってるみたいな、宅急便もやってるから、もう郵便局もやってるみたいな感じになって、
そうそうそうそう、コンビニの店員さんやっぱすごいから公務員にしてあげてほしいね。
うん、
あれね、時給千何歩とかでやってらんねえと思うんだよね、あれ本当。
本当だよね。多彩すぎる、いろんなことできすぎるよね。
うん、そうそう。で合間があればこう商品のこう陳列したりとかさ、
うん、
ね、しかもさ来る人もめちゃめちゃ多岐にわたるじゃんコンビニって。
いや本当だよね。
まあ、それこそラーメン屋じゃないけどさ、ちょっといい変なやつも来るじゃん。
そうだよそうだよ、そういう対応もしてるからちゃんと。
そういう対応もしてるからさ、あの仕事はちょっともう昔のコンビニとはもうレベルが違い
すぎて違うね。もう頭が上がんない次第でございますけどね、本当にね。さあ、まあ、そんな話はちょっと置いといてですね、お便りが来てるそうなんですよね、今週も。きなこさん、はい、ちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、東華飯店コウさんからです。
コウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年も上海ガニ入会いたしましたです。
ありがとうございます。
上海ガニ素晴らしい。
うまそうなんだよね、これもね。
うん、虫ガニと紹興酒につけた酔っ払いガニ、
出た酔っ払いガニ
2種ご用意していますよ。味噌がウニより濃厚なのが特色です。
ウニよりも濃厚な味噌が入ってると。
ぜひ食べに来てください。今週も番組頑張って。
いや嬉しいね、最後の一言ですね。
嬉しいね。本当毎年これ見て思うのめっちゃ食いたいんだよね、これ。
美味しそう、
ね、これ去年もそうだったんですけど、今年も入荷しましたって言ってさ、季節もんなんだよね、これね。
そうそうそうそうそう。
これさ、ほんで写真も送ってくれてんだよね。
めちゃくちゃうまそうよ。
美味しそう。
蒸してるやつは真っ赤っかにこうなってる、綺麗だよね。これが蒸しガニですかね。
そうだね。でその隣が紹興酒に使ってんのかな、これ。
これそうだよ。紹興酒につけてる写真とですね。でそれをこう、なんだろう。こう剥いて味噌とね、こういう風に飾ってあるやつありますけど、この味噌もうまそうだね。
紹興酒なんてさ、俺らが飲みたいぐらいなのにカニ飲ました
ってこれすごいっすね、これ。
この紹興酒の酔っ払いガニを食べながら紹興酒を飲むっていう感じでいいんでしょ、
いいんだと思いますよ、
ね。いや、この去年ちょっとこれはエアレポートでやりましたけど、今年はですね、もうこれ行こうと思うんですよ、食べに。
いや、来たね、ついに。
どうですか、きなこさん。
いいね。
いいですね、食べたい、ね。
ちょっとこれ今年食べ行きましょうよ。ね、でも
う
やっぱりこうさんね、こうやってメニューたまに送ってくれるんですけど、なんとね、毎週実はね、あれなんですよ、今週も頑張ってみたいなね、聞いてますみたいな、毎回ね、一言はメールくれるんですよ、こうさんって。
すげえいいじゃん。
毎週。
ありがとうございます。
で今日もね、今週も頑張ってみたいな一言入れてくれて嬉しいですよね。ぜひね、こうさんと一杯やりたいね。
いや、そうだよね。
今年はちょっとこの上海ガニをね、食べに行きたいと思うんですけど、秋の味覚の一つなんですかね、もうこの時期ってことは。
ほうほうほうほう、ね、そうなのかな。これってさ、中国から輸入してんのかな。
どうなんだ、上海ガニって上海からこう取り寄せないと上海ガニって言えないのかな。どうなんですかね。
そんなことないんじゃない。そんなことない種類じゃないのかなと思うんだけど、
ちょっと食べながらこの辺も聞いてみたいところですよね。
そうそうそう、詳しくね。
どうですか、もう11月ですけど、こう秋の味覚ってなんかもう今年はこれ食べたよってのあります？
サンマ。
サンマ食べた。
いいの。
サンマ食べたよ。
高いんでしょ、サンマ。
それがね、スーパーで100円で売ってて、1匹。
いつも通りの価格で売ってんすか、今。
そうそうそう、100円で売ってたから、買って焼いて食べたけど、やっぱり、まあ美味しいよね。
美味しいよね。
ちゃんと大根おろしつけました、
つけたつけた、大根とお醤油と食べました、それで。
そう、今なんかほらテレビだと、もうとにかく今年は高くて、500円までなんかいっちゃったみたいなニュースでやってましたけどね。
あ、そうあるんだよね、そういうのはね。サンマがまさか高級品になっちゃうなんてね。
そうね。
うん、
きなこさんは今年はなんかもうザー秋の味覚食べました。
まだ食べてな
食べてない。
何も食べてない。え、秋の味覚なんですかね。
さあ、秋の味覚。
あの、剥いちゃいましたわ、たまに食べちゃうの。
栗
栗ね。
栗
栗ね。
まあ、あ、秋の味覚だけど、若干一年中あるよね、あれ。
そう。定期的に食べてるんですけど。
栗ってさ、あの剥くの本当大変だよね。
うん、あの、え、楽しい楽しい。うん、
楽しい。
剥くの楽しい。
え、なんかコツがあるんですか、その剥くコツ。
え、あります。
楽しくなるような剥き方。
まず、うん、そのどれを剥くかは振って。
振る。
振り、そう、ね、コロコロコロコロ言ってる方が剥きやすい。
あ、少し隙間があるやつね。
うんうん、
なるほどね。
そして
で真ん中指突っ込んで、うん、真ん中に筋入れて、うん、で横で横サイドを掴んでパキッてするね。
そんな簡単に剥ける？
え、皆さんどうしてたんですか？
あ、分かんないけど、あの甘栗系は簡単に剥けるよね。
う
ん
う
ん、
そっかそっかそっか。
そうそう、日本のあの栗でけえやつあるじゃん、うん、はい、あいつ、うん、生のあれ剥くのめちゃ大変だもん。
そうだね、
生は無理です。生は
あの
よく売ってる焼き栗と、
うん、
あの日本の落ちてるでかい栗ってあれ何が違うんですか？
国じゃない、
国。日本にはもうあの剥きやすい栗は日本には落ちてないんだ。
落ちてない
んだ。そうなんだ。へえ。
本当かよ。
国でしょ。
国が違うの、あれ
国違うと思うんだけど、
どこの栗があんなに剥きやすいのよ。
いや、中国、中国、
中国の栗あんなに剥きやすいの？
もう上海外と一緒よ、国が違うのよ。
そうなんだ。え、
あのさ、でかい日本の栗あるじゃないですか。
あるある。
あれをさ、あのいわゆるあの焼き栗、その中国の栗ってこう、うん、なんかうま上手にさ焼いてあるじゃん、
うん
うん、でも日本の栗ってよく茹でちゃうって、なんかべちゃべちゃっとしてるじゃないですか。なんかあの、
うん、
ああいう売ってる焼き栗みたいに、あの日本の栗を、うん、あのでかい栗をさ、あの焼き栗みたいにすることってできないんですかね。
あの、なんだっけ、甘栗剥いちゃいましたみたいなやつあるじゃん、あれ日本の栗じゃできないらしいよ、あれ。
なんで、
ほんと、なんで、なんで、なんで。いや、ほんと、ほんと、あの、なんか隙間できないんだよ、ピチッとしてて。
あ、やっぱそうなんだ。
身が詰まりすぎちゃうと。
そうそうそうそう。
確かにね、俺思ったことあるのよ、こんだけでかい栗剥きづらいなっていつも思う栗を、
うん、
ああいう風にできたら夢のようだよなって。
まあ夢のようだけどね、
あんなでかくてさ、美味しくてさ、栗剥きやすくてさ、あ、それできないんだ、ね、日本のは。
そう、だからさ、みんなさ、あの甘栗剥いちゃいましたは全部ちっちゃい栗じゃん、なんか。
はいはい、
確かに。
さすがに日本にも多少あるんでしょ、あれ。
え、
ない
あるかな。
落ちてない。
あれ落ちてないんじゃない。
あれも絶対ないんだ、日本にはね。
ないと思うよ、俺はない方だと信じてるよ。いや、だってさ、あれ日本でさ、例えば栽培したらボロ儲けできんじゃない。
いや、あれ、ね、そうだよね、あの栗食べたいもんね。
そうでしょ、うん、でもあの栗はあの方法以外で食うのはあんまり見たことないけどね。
そうだよね、で拾ったこともないで、確かにあれは、
ないでしょ、うん、やっぱあの大きい栗しか落ちてないじゃん。ないの。
あれを焼いてもああいう風にはならないもんね。
焼き栗になるだけだよね、普通に。
そうだよね、剥きやすくないよね、コロコロ
って。そうそうそう、剥きやすくない、
綺麗に剥けないですよね。
あ、渋皮もなんかすげえ厚いし、ね、日本の栗。おお、
きなこさんはもう甘栗むいちゃいましたを食べた。
ケイ、ね、さん何か食べたんですか？
俺ね、柿。柿
ね。あ、いいな。
あ、いいね、うん、いいね、
秋
だね。
まあ、そうそうそう、結構ね、同じ木でも、渋い時と甘い時とあって、
うん、
渋いのがなってる時もあるし、全部あの甘い時もあるし、うん、両方渋いのと甘いのと両方なってる時で、結構ね、いろいろなんですよ、その時その時で。だからこう、木から、その木から取って食べるときって結構こう、なんつうの、博打みたいなところあるんですけど、これは大丈夫だろうと思って食ったやつをバンって食ってみるんですけど、今年はうまかったですね。
おー、うん、あれってなんか見分ける方法あんのかな、渋いか渋くないか。
見た感じもう分かんないよね、まず最初に誰かが犠牲になるしかないですよ。
でもさ、うん、売ってる柿全部甘いじゃん。
そうなんだよね。
ってことは何か見分ける方が俺はあるんじゃないかと思ってんだけど、
あれはね、絶対に甘い柿っていうのはもう日本にはないんですよ。 あれは。
はあ、日本
じゃないんだ。あ、中国だ。
あ、これも日本じゃ
ない。そうだ。売ってる甘いのはみんな中国からのやつなんですよ。
あれ
日本にはないんです
か。偉大すぎるだろ
う。そう。日本の柿はもう食ってみないと分かんないです
よ。マジかよ。
そう。絶対甘い柿ってだって俺見たことないもん。取ったことないもん。
おだけど売ってるの絶対甘いじゃん。
あれだから中国から。
やべえな中国。すげえよ、
ね、うん。しょうもないですね本当にね。でたらめ話が。まあ柿にせよですね。まあ上海ガニのその何ですか。あの上海じゃないと上海ガニじゃねえのかとかね。あとなんだっけ あの美味しいちっちゃな栗は日本じゃ取れないのかとか、もう全然根拠のない話してるんで、知ってる人ぜひねあの答え教えてください。
あのコウさんに今度聞いてみよう。
あ、そうだね、はい、時間あっという間です。
はい、
はい、じゃあまたちょっと答え分かったらね、あの番組の方でも紹介したいと思います。今週もそんな感じで、
はい、サタデーナイト。どうしよう、したいから、ボタンは一つじゃない、
ボタンを押せば何か始まる。エレベーター用昇機具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。サデーナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す,
てます。
ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。